皆さんおはようございます。今日は一般質問でございますが、普段より、かなり少なくございまして、1日ということで、市長は安堵されているのかな、あるいは心配されているのかというふうに思っておりますが、今日は5人、それでは質問いたしますので、的確なご答弁をお願い申し上げたいと思います。それと先ほど議長が言いますように、伊沢小学校6年生の皆さんが見学に見えております。その観点につきましても、小学生に分かりやすい私も話をしたいと思っておりますが、少しこう難しい面もあるかなと思っておりますが、ご理解をお願いしたいというふうに思っています。今日は私、3点ほど市長に質問をして、通告しておりますから、その順に従いまして話をしていこうと思っております。まず、市政懇談会についてでございますが、今回の市政懇談会につきましては、市長ほか、職員の皆さん方には18日間渡りまして、長期間大変ご苦労でございました。お疲れ様でございました。私はこの市政懇談会は、市長が直接市民の名前の声を聞く懇談会が各小学校区18校区ございますが、その中で私も五浦町内4箇所を参加をしてまいりました。その内容等について少し、見解あるいは市長の考え方を聞きたいなというふうに思っておりますが、全体の参加者がこの前の報告の中にありましたように696名という報告されました。この中で職員の皆さん方が何名ぐらい出席されたかというふうにお伺いしたいと思います。というのは、市長が職員の意識改革を徹底させるということで、報告会前に、いろいろ、職員にこう話をされておりますが、その内容等についてももしできればお願いしたいなというふうに思っております。696名と言いますとかなり少ないかなと思います。1会場あたり平均で30から40名程度だったと思っておりますが、これは市民の皆さん方の意識が少し落ちているんじゃないか、言っても一緒じゃないかというそういうこともですね、一つ背景になるんじゃないかなというふうに思っておりますが、そういうところも お願いをしたいと思います。出席者からはいろいろ意見、要望が出ておりまして、市長もそれぞれ答弁をされましたが、主な意見、要望について、私なりに市長に見解を求めたいと思っています。まず、ケーブルテレビにつきましての苦情がかなり多かったように思います。私は、当初、このテレビ加入率が高くて、心配を、安心しておりましたが、加入時の説明不足、あるいは業務の不適合によりますトラブルが発生したということで、特にお金に絡む問題、口座引き落とし、あるいはまとめて1万2000円引かれたとかですね、そういう話もこの前あっておったようでございますので、そういうこと等もですね、少し、市長は後もって、関西テレビには、強く抗議をする、あるいは指導するという、そういう話をされておりましたが、どのようにされたのかですね、お願いしたいと思いますし、また、お金を払わずに、いた人が、テレビが消されたと、映らなくなったという、そういう苦情もあったようでございます。それと、4月から一度も請求書を開かない、金も払ってないという、そういうですね、話も聞いておりますから、こういうものがどのようになっておるのか、あるいは関西ブロードバンドからですね、どういうことを現在しておるのか、あるいは窓口の電話の応対も悪いという、そういう話もですね、聞いておりますから、一括してこのことについてお伺いをしたいと思っております。それと、市の予算で電柱等もかなり増設し、建設をしておりますが、これのですね、もう、くずらが張ってですね、見えないとか、あるいは雑木が茂っておるとか、そういうものもですね、結構あるようでございますし、でもう一つは、告知放送の関係でございますが、前のやつですね、これの改修、これを10月中にはやるという、そういう話でございましたが、現在、この告知機能のですね、回収がどのようにできているのか、それも お伺いをしたいというふうに思っております。それから、雇用対策についてございますが、これも雇用につきましては、現在仕事がない、あるいは生きて働きたいが仕事がないじゃないかという、そういうですね、意見もありましたし、あるいは現在、市が緊急雇用対策で、まあ、一時的に職員を、職員といいますか、雇用をしてですね、海岸の漂着物とか、あるいは伐採とか、そういうのにこう、従事してもらっておるようでございますが、まあ、これも11月で切れると。正月前の12月までどうしか仕事がないのかという、そういうですね、話も来ております。まあ、その件についてもお伺いしたいと思っています。それから、現在原発の問題につきまして、その前に雇用の関係でですね、実は昨日、ニュースウォッチで、やっておりましたが、徳島県の神山町がですね、まあ、ここは光ケーブルでやっておりますが、だいたい6000世帯あるわけでございますが、まあ、東京の IT 企業がそこのですね、この神山町に来て、民家を利用してですね、IT の地域おこしでやっているという、そういうのがこう報道で出ておりましたので、できれば私はこういうものをですね、市の職員が率先して、亀山町に行って勉強してもらえばいいんじゃないかなというふうに思っております。それから、玄海原発の問題につきましても、避難はどうするのか、あるいは、その、ハザードマップの作成はできるのかという、そういう質問もありましたし、まあ、モニタリングにつきましては、一気振興局に設置するということで、この前、市長が答弁されておりましたが、これはまあ、ありがたいことかなというふうに思っております。それと、まあ、市道とか、あるいは県道ですね、これの危険箇所の早期、改良を欲しい、あるいは伐採して欲しいという、そういう強い要望もですね、まあ、結構こうあったかなというふうに思っております。それと、まあ、市民病院の経営についてでございますが、これも、まあ、住民によっては存続して今までのようにやってほしい、あるいは一方ではもう民間に委託してほしいという、そういうですね、まあ、意見も交差をしておったようでございますが、まあ、今回の市長の施政報告の中で、長崎県企業団に加入する、そういう方針を示されたということでございますが、まあ、これについてはかなりのですね、高いハードルがあるかなというふうに思っておりますが、まあ、これにつきましては、市長のですね、まあ、努力、経営手腕を発揮していきたいなというふうに思っているところでございます。それから、職員の対応についてでございます。これも、まあ、結構話が出ておりましたが、横のつながりがないとか、あるいは要望してもその回答が遅いとかですね、まあ、そういうこう話もあっておったようでございます。それから、次は中学校の統廃合の関係でございますが、まあ、校舎の跡地、これの利活用についていろいろアイデアも出ておったようでございますが、まあ、これにつきましては、教育長が、まあ、1年間、様子を見ながらやろうという、そういうこう話でございますが、私は、まあ、悪いところはですね、早急に1年待たずに早くやった方がいいんじゃないかというふうに思っておりますし、まあ、運動場のですね、雑草の問題とか、あるいは体育館の水が出ないとか、そういうですね、苦情もこう来ておったようでございますが、これに対する対応をお願いしたいと思っています。それからスクールバスの運行につきましても、一部まあ出ておりました。バスが始発の時に乗れない、始発のところ乗せてよくないかという、そういうですね、まあ、意見もありましたので、このバスの運行のですね、乗車問題をお願いしたいなというふうに思っております。それから、まあ、実は私、公委員をやっておりまして、議会代理が毎回、市民の声ということで、はがきが、まあ、来ておるわけでございますが、まあ、その中でですね、小学校、いや、中学校4年、中学校に14歳の方からですね、新しい給食センターができて、食べる量は増えたが、一クラスの食料は、まあ、量ですね、要は誰が決めているのかという、そういうハガキがですね、まあ、来ておりましたが、まあ、この給食、私は量を、まあ、よく食べる人もおるし、食べない人もおるんじゃないかと思っておりますが、要は給食時間、 時間がですね、足りないんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、これについて、まあ、どのくらいですね、その食べる時間に要しているのか、そういうのを、まあ、教育中にお伺いしたいなというふうに思っています。まあ、以上、施政困難化について、市長、あるいは教育庁の見解をお願いしたいと思っています。
横井議員の質問に対する理事の答弁を求めます。白川市長。
2番議員、呼子議員のご質問にお答えいたします。施政懇談会についてのご質問でございました。まず、696名参加の中で、市の職員が何名だったかということでございます。235名が参加をいたしております。従いまして、一般の方々は461人であったということでございます。この、人数について少ないじゃないかというお話でございました。今回につきましては、昨年より若干増えておるわけでございますけれども、確かに私も少ないなと思っているわけでございます。しかしながら、私は皆様方が一人でも多くご参加いただけるように、18小学校区ごとに開催をしたつもりでございます。なおかつ、周知の方法といたしましては、今年はケーブルテレビも始まったことでございますし、ケーブルテレビを通じて職員、そして私も お願いをいたしました。また、回覧、それから告知放送、これは、最初の頃全体的なもの、そして当日は、その地域に限って放送もいたしました。それから自治公民館長様への参加及び会員への周知代を公民館の館長さんに文書通知をしたところでございます。これだけ周知をいたしまして、なおかつ少ない、そういう中で私は、まあ、その他に方法があるならば、お知恵をお貸し願いたいと思っております。私はやはりですね、今後、この方法が18校区で、地区じゃなくて、中学校単位、あるいはもう少しこう、少なくする、そういったことがですね、もし、そういったことの方が参加を多く望めるならば、まあ、それはやっぱ検討していきたいと思っておるところでございます。また、今回の、市政懇談会の前に、市の職員に対して、市の職員と、意見交換会を行いました。その意見交換会に出席をした職員は343名でございます。そういう中で、私は意識改革というのが、先ほど言われますように、市政懇談会の中でも求められました。そういうことを受けるということではなくて、その前に、事前の職員との意見交換会の中で、強くそのことを職員に申してまいりました。その第一点は、常に地域のリーダーであってほしいと。それはイベントとか行事とかだけではなくて、例えば、現在、医師が進めております、例えば特定健診。皆さん、特定健診に行きましょう。健康を守りましょう。そういった地域の啓発も含めて、地域のリーダーになってほしいということを申しました。それから、先ほどもおっしゃいましたけれども、要望等についてですね、迅速に対応することということが2点目でございます。これは、即要望にお答えするということではなくて、返事をどういうふうにするかということが対応なんだということを申しております。3点目には、8時30分から17時15分までの勤務時間だけが自分の仕事と思う職員はいらないということを申し上げました。やはり公務員として住民の負託を受け取るのだから、常に、意識のこと、意識の進行、そして、住民の幸せがどうしたらいいのかということを常に念頭に置いてくれということを、市民、市職員に申したところでございます。次に、市政懇談会の内容について、申し上げます。ケーブルテレビの苦情が多いと、多かったということでございます。その通りでございます。これにつきましては、トラブルが、例えば二重請求であるとか、そういったトラブルが起こっております。関西ブロードバンドに、指定完了しておりますので、厳しく その対策について、対処について指導したところでございます。その指導の方法としては、社長を今まで回数は、はっきり分かりませんけど、5度ぐらい読んでおると思います。そして、社長に対して、そういった対応を改善するようにということを申しております。それから、カズラ、あるいは木、枝などが、線路に、重なっておるということでございます。それについては、私も驚いたわけですけれども、一度枝を切っても切ると、シイの木なんかはあっという間に1メーターぐらい伸ぶんですね。ですからカズラは1日に20センチ伸ぶと言われております。そういった中でこのリスも含めてでございますけれども、光ファイバーの線路についてどういうふうにするか今から考えていかなくてはならないと思っております。それから次に雇用対策でございますけれども、雇用のこれは日本全国の問題でございます。今度のタイの洪水で、私はトヨタがタイから600人もの人、工場の人をですね、日本に連れてくる、あれこそですね、日本の産業の空洞化、まさにその通りだと思っております。日本の日本で、製品が作ってないという状況でございまして、本当に日本全国が雇用の機会が少ないということでございます。しかし域におきましては、そういった中で、確かに緊急雇用対策も短期間でございますから継続的な雇用をしなければいけません。大変難しい問題でございますけれども、域といたしましては仕事のあるところに行くということで、現在当該通勤、週通勤をなっている方に補助を出しております。今40名の方が当該に週通勤で仕事を求めていらっしゃいます。当区は熊本県甲子市にまで、行っておられる方もいらっしゃるところでございます。それから IT の問題につきましては、確かに光ファイバーが参りました。その IT 関係の企業誘致勉強されたいと思っております。それから松尾でございますけれども、有識者の松尾でございます。現在18名体制でございますけど、これが30名、そして、50名というふうな計画をいただいているところでございまして、有料な有識は育っていると思っているところでございます。3番目に、限界原発でございます。ご存じのように24キロ海を隔てた限界原発でございます。限界、原発神話が崩れたわけでございまして、壱岐は島という、逃げ場がないという状況でございます。ご存知のように EPZ が UPZ という考え方になりまして、30キロ圏内の域は、国あるいは九州電力に対して限界原発について、意見を申せる立場になりました。ぜひですね、これについては、この原発の2号機3号機あるいは、間もなく停止になるでしょう4号機1号機の再稼働については極めて慎重な態度で、臨んでいきたいと思っておるところでございます。次に市民病院でございます。指導検討の管理については、新規の、改良というのはなかなか難しいございますけれども、1400キロ行きには道路がございます。その道路を非常に管理をしていくのは難しいと思いますけれども、極力、これについてもやっていきたいと思っておる次第でございます。今この保守の、予算でご存じのように1億円ぐらいの金を投じて管理に当たっているところでございます。次に市民病院でございます。これにつきましては、行政報告の中で申し上げました。ぜひ、このハードルをクリアして長崎県病院企業団に加入いたしたいと思っているところでございます。職員の意識改革については先ほど申したとおりでございます。学校関係については教育長にお答えを取ります。
教育長、
2番、呼子好美議員にお答えをいたします。 学校関係、中学校統廃後の件につきまして、市政懇談会で話題になったことでございます。校舎、また校地の跡地の管理のことでございますけれども、これは、今年度内に管理の方向性を結論を、方向性につきまして結論を出す計画で言っております。また、グランドの雑草等々でございますけれども、これもそれに入ります。地域の方々とのお話をする必要があると思っておりますので、地域の方々へのお話をする予定を立てております。それと体育館の水の件ですけれども、これは蛇口をその後つけさせていただいております。スクールバスの運行のことでございますが、実はスクールバスが現在の姿になりましたいきさつがございまして、それを少し話をさせていただきたいと思います。通学路の決定につきましては、壱岐市教育委員会の原案を各庁の通学部会で検討していただきまして、地域の実情を最大限に考慮して一部の変更調整の末決定をされたものでございます。始発のところから乗車できないかというご意見がございました。この点につきましては決定をしたいきさつがございますので、市内全域の事情を再調査をさせていただきたいと思っております。それと中学校3年生の生徒さんからの質問にございました。給食の食料は誰が決めておるのかということでございますけれども、これは文部科学省が出しました児童または生徒1人1回あたりの学校給食摂取基準というものがございまして、それによって行っております。小学校4年生を基準にいたしまして、中学生はその4年生の 1.3 倍を給食として供するということが大筋になります。それと給食時間が足りないのではないかということでございますが、中学校の統廃合前の給食時間と統廃合を行いました後の給食時間は同じでございます。条件的に違っておりますのは、一クラスの生徒の数が増えておりますので、配膳にかかる時間等々微妙な問題があるのではないかと思っております。ちなみに中学校は30分から35分を給食時間に振り分けております。これは小学校も一緒なんですけれども、小学校はちなみに40分から45分でございます。各小中学校の学校現場で日課表というものを作りまして、その日課表作成の時に10校を重ねました時間がこのようになっているわけでございますが、この生徒さんの意見があったということを各学校といいますか中学校に申し報告をさせていただきたいと思っております。
白川市長。
先ほど一つ答弁が漏れておりました。個別地震機の回収でございます。防災告知放送の個別地震機につきましては、来週公民館宛に、回収の文書を発送いたします。そして、2月末までに回収を完了する計画でございます。方法といたしましては、各自治会自治公民館にお願いいたしまして、ゴミステーションに寄せてそれを回収するという方法を取りたいと思っているところでございます。
横井議員、
まあ、市長の答弁の中で出席の議員でございますが、まあ、これを見ますと約3分の1が職員だったというふうにこう理解をしておりますが、まあ、私はこう集約すれば多く出る、そういうふうに思っていませんが、できれば私はあの生の声を聞くためには今までのようなですね、体制がいいんじゃないかなというふうに思っていますし、まあ、職員も343名ですかということで、まあ、かなりの職員の皆さん方は出世が良かったなというふうに思っておりますから、ぜひあの市長のですね、思いをこの職員の皆さん方が受けて、そして市政に奮闘してまいりたいなというふうに思っているところでございます。まあ、先ほど今の国庁放送の関係でございますが、まあ、当初は11月中にはそれぞれ公民館に話をしてやるということで、かなりこう遅れておるという状況でございますが、まあ、2月までには完成するということでございます。それではお金が私はかかるんじゃないかなというふうに思っておるわけでございますが、まあ、そういうところも考慮してですね、ぜひ早急にこの国庁につきましては回収をお願いしたいなというふうに思っているところでございます。それから、まあ、指導等につきましても1400キロあるということで、まあ、捕食がかなり大変だということでございますが、私は危険な場所が結構あるわけでございますので、ぜひこういうのもですね、もう少しこう目を配っていただきまして、改良にお願いしたいなというふうに思っております。まあ、市民病院等につきましてもかなりのハードが高いということで言いましたが、まあ、かなり市長は決心を抑えて、加入方向を示されたわけでございますから、ぜひこの任期中にはですね、解決するようにご努力をお願いをしたいなというふうに思っております。それから、まあ、教育庁の先ほどの中で、まあ検討するということでございますが、私は先ほど言いますように、まあ、悪い、もう完全にこう、これ改善しないまあいかんなというのはですね、もう3月末までになって、早めにですね、そういうのをこうしてもらいたいなというふうに思っておりますし、先ほどの始発のバス、そこの横に家があって、その子はそこで乗らずに、次のバス停まで行っておるという、そういうですね、まあ、不合理がありますから、そういうのにつきましては、ぜひ回収をお願いしたいと思っています。まあ、それと、給食の問題でございますが、私は配膳をして30分か35分ではですね、今の生徒が大体もう30、40名おりますから、もうその時間でかなりかかって、そして実質食べる時間が少ないんじゃないかなと思っていますから、まあ、これにつきましては学校の現場にですね、事情を把握していただきまして、ゆっくり、そして、たくさん食べられるようにですね、お願いをしたいというふうに思っているところでございます。もし何か質問答弁等ございましたらお願いしますが、なければ次の質問に。はい、
白川市長。
先ほどの職員の数のことでございますけれども、意見交換に出たのがですね、343名でございまして、その後、指定懇談会名引き継いで出た職員が235名でございます。職員も、その地域の方々の生の声を聞いてくれということで、残っていただいたということでございます。それから、もう一つの、市民病院でございますけれどもですね、やはり、行政要務で申し上げましたように、市民の皆様の、医療を守るためには何としても県の病院企業団に加入しなければならないという決意でございます。早く五市一町の同意、あるいは県の同意等々を取り付けに一生懸命頑張っていきたいと思っております。
以上、横井議員。
はい、わかりました。続きまして、2点目でございますが、TPP 参加協議についてでございます。これも、まあ、連日ですね、この問題につきましては報道がされておりますし、まあ、意気地としてでもかなりこの問題については、まあ、関心を持っておるわけでございますが、私はこの TPP につきましては、昨年の12月にも、まあ、一般質問いたしました。まあ、市長は、その時点では、TPP 参加には反対を表明しましたが、 今行政報告の中でも TPP 参加には粘り強く反対をの立場を貫いていくというそういう断言をされています。私はこの TPP 協議につきましては、山田前農水大臣、本県出身でございますが、大臣が先週TPP 協議の参加に対する慎重に考える会の委員長としてですね、奮闘をされておるわけでございますが、先般国会議員301名のですね、賛同者の署名をされておりますし、その中で、野田総理は11月11日に TPP 交渉参加に向け協議に入ることを表明されました。で、13日には APEC の会議で正式に表明をされたわけでございますが、私は実質的な参加表明だというふうに思っております。国民の間には食と暮らしを守ってきた我が国の制度や基準が TPP によって余儀なくされるというそういう不安と懸念があるわけでございまして、今後はこの TPP 交渉から例がなき関税撤廃をはじめ、農林水産業をはじめ、医療、保険、郵政、経済調達など地域を崩壊する TPP 参加というふうに思っておるわけでございますので、その点につきましても、市長が表明されましたように、粘り強く断固反対をしていただきたいというふうに思っています。今日は小学校の皆さん方がおめでとうございますから、TPP というちょっと難しいことでございます。少し、小学校の皆さん方にお知らせをしたいと思いますが、PTA の似たようなものでございまして、TPP というのは、太平洋を取り巻く国があります。その国のですね、貿易、これを自由化しようというものでございます。現在、食料あたりにつきましては、例えばアメリカから日本に食料が入ってきておりますが、牛肉が入ってきておりますが、この牛肉につきましては、38.5% が税金がかかっております。その税金をかけて、日本に入ってきておるわけでございますが、その税金は日本の収益にお金が入るわけでございますので、いいことでございますが、これが撤廃される、これ関税がなくなるということになりますと、かなりの大企業が安く入ってくるものですから、それが、悪いという、そういう情報といいますか、状況でございますので、もう、全世界がですね、こういうふうにもう、税金を取らずに自由にやろうじゃないかと、そういうものでございます。特に日本は貿易立国といいまして、生産をしてそれを海外に出すというのが多いわけでございますので、そういうところは、税金がかからんわけですから、いいわけでございますが、かなり、その、貿易立国だけじゃなくならないということで、一次産業を含めてですね、問題が発生するということで、この TPP につきましては、反対しておるという状況でございます。実は今朝の新聞にですね、こういう大きな、見出していますが、出ておったわけで、一面でございますが、TPP、医療に市場原理の恐れという、そういうのが大きく今朝の新聞に出ておりましたが、これよりますと、環太平洋経済協力協定、TPP でございますが、交渉参加に向けて、関係国と協議に入る。TPP 交渉は農産物や鉱工業の関税撤廃に加えて医療分野の規制撤廃、緩和が終点になっている。市場原理に飲み込まれた日本の医療はどうなのかという、そういう見出しがですね、出ておりましたので、これがしますと医療はですね、アメリカあたりは金持ちは結構いい医療を受けているようでございますが、金を持たない。定住さなかなかいかないという、そういう問題がちょっと今朝の新聞に出ておりますが、そういう中で農業、水産だけじゃなくて、医療のそういうですね、問題につきましても、この TPP につきましては慎重にやってほしいというのが出ておりますので、これは特に壱岐は大産業の島でございますから、断固反対を貫いて いきたいなというふうに思っていますから、まあ、これにつきまして再度市長のですね、まあ、見解をお願いしたいと思っております。
白川市長。
横議員の2番目の質問、TPP 参加協議は断固反対をということでございます。昨年の、おっしゃいましたように、昨年の12月10日に、一般質問で、この TPP の問題について、市長の見解をということで、質問をいただきました。その折にも私は断固反対するということを申し上げております。そこで、この TPP の内容につきましては、今、詳しくご説明がありましたので、割愛をさせていただきますけれども、TPP 協定につきましては、都道府県の9割を超す44都道府県が反対、または慎重な対応を求める意見書を採択しております。同様に、その意見採択は市町村議会の8割が反対をなさっているところでございます。JA グループなどが行った反対署名、TPP の反対署名につきましては、1167万人が反対の署名に応じていらっしゃいます。TPP に参加すれば、国内農業は壊滅的な打撃を受け、まあ、農水産業でございます。食料自給率は 13% に低下するとも言われております。TPP と農業、水産の振興の両立はありえないと言われているところでございます。また、さっきおっしゃいますように、医療についても非常に危機感がございます。日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の各会長は、政府が国民皆保険制度を守ることを明言しない限り、TPP 交渉への参加を認めることができないとする統一の見解を発表しておりまして、政府に申し入れを行っているところでございます。詳細な中身については、まだ不明な部分が多いですけれども、もし TPP の下で混合診療が解禁されますと、アメリカの営利企業による病院経営が日本に導入され、今まで以上に過疎地、いわゆる域等の医療がおろそかになることが予想され、また、日本が世界に誇ることのできる公的医療保険制度である国民皆保険制度が危機に瀕する恐れが十分に考えられます。いずれにいたしましても、農林水産物の全面自由化、食の安全の規制緩和と同様に、混合診療の全面解禁等を認めれば、日本の食等の、そして医療に及ぼす影響を計り知れないものがあると言わざるを得ません。いずれにしましても、TPP への交渉参加協議の決定は誠に許し難く、壱岐市の基幹産業と地域社会を守るため、TPP への参加には粘り強く反対の立場を貫いてまいります。
以上。
横川議員。
ありがたい、まあ、力強い反対の表明いただきまして、ありがとうございました。この TPP 交渉につきましては、まあ、水面下ではですね、もう閣僚協議の中、閣僚といいますか、事務次官レベルでもうこう進んでおるという、そういうこう話といいますか、新聞に出ておりましたので、もうすでにですね、もう入ろうという、そういう中でこう進みまして、そして早急にもう結論出そうという、そういう雲行きがあるようでございますので、ぜひこれにつきましても、あらゆる面でですね、市長の今の力強い見解をお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。それでは次の参考名でございますが、まあ、長崎全協の和牛の共進会の関係でございますが、まあ、その前に、先日行いました12月の講師市の、まあ、2日延期をしてですね、かなりあの小林屋生産者に迷惑かけたわけでございますが、まあ、蓋を開けて、結果を見ますと、まずまずよかったというふうに思っております。今回956頭ですね、売りまして金額で4億100万でございます。2日間でかなりのですね、お金が一気に入ってきたかなというふうに思っておりますが、まあ、それだけ一気の経済に貢献しておりますし、1頭当たり平均も約42万ということで、まあ、県内のですね、5頭と平戸とかそういうのがしましても、少し高い状況でございますので、まあ、一気のうちにつきましては、全国でもトップクラスに行っておるというふうに私は評価していただきたいなと思ってますし、まあ、今回も悪天候の中でございましたが、山形県、そして福島県からもですね、遠くからも来島いただいたという、そういうあの状況でございます。まあ、ちなみに、 今回、メスの最高が85万1000円というですね、まあ、ちょっと20年ぶりぐらいに高値が出たわけでございますが、80万台が2頭出たということで、まあ、生産農家もですね、活気を付いておるという状況でございますから、まずもって報告しておきたいと思います。それでは、まあ、全協関係について、少しお願いをしたいと思っておりますが、まあ、ご承知のように、来年の10月25日から5日間、ハウステンボスの市会場に開催、全国からですね、から開催されるわけでございますが、この長崎県実行委員会の、まあ、負担金増についてですね、負担金がかなり上がったという状況でございますが、まあ、これについて私は少しこう疑問を持っておりますから、まあ、その件について、お話をしたいなというふうに思っています。この件につきましては、すでにもう実行委員会で決定をしておりますが、当初、まあ、7億4000万の総事業費がかかるということでございましたが、まあ、今回8億3000万にですね、まあ、増加を抑えたということでございます。そして、まあ、収入見込みがですね、7億3000万、そして手術が8億6000万ということで、この手術がかなり1億2900万上がった。この1億2900万に対するですね、それぞれの負担をお願いするということで、まあ、市長の方にも実行委員会の方から来られたということでございますが、この1億2900万につきまして、これは県が 43%、市、町が 13%、農協グループが 23%、団体が 1%、生産者が 4%、交付金が 9%、協賛が 5% という、そういう割り当てで、こう1億2900万の割り当てがあるわけでございますが、この市の配分がその中で2742万6000円というふうに聞いておりますが、そのうち一期市の増額配分が320万来ております。私はこの市の配分、あるいは、まあ、市の配分前に実行委員会のですね、総会に提案されたのに何も言わなかったというのがですね、私は一番こう、機能してないんじゃないかと。主催者が示すままのですね、賛成をされたというふうにこう聞いておりますが、まあ、こういうですね、ものにつきましては、もう少し慎重にですね、増額についてはどういう問題があったのかということをですね、お願いをしたいと思いますし、市の配分につきましても、市の担当者が行って、それぞれこう意見を出しながら配分されたのか、あるいはもう市の市町村会の方でですね、割り当て、パーセントによって割り当てされたというふうに思っておるわけでございますが、これにつきましても私は矛盾があるなと思っています。まあ、ちょっと中身を聞いてみますと、駐車場にですね、かなり金がかかるとか、あるいは防衛、予防に金がかかるとか、そういうことでございますが、駐車場もですね、少ないから、面会場の、ハウステンボスでございますが、ハウステンボスのところは駐車場がない。その代わりに、川田のですね、港のところを一部駐車場に使う。それに金がかかるんだということでございます。私はそれは金がかかそれは駐車場必要かと思いますが、川田で作ればですね、私はあとは川田がまた利用するわけですね。ですからやっぱ川田にある程度のやっぱ負担増というのはですね、一時じゃなくて、後からの利用率があるわけですから、まあ、そういうのをですね、川田で、ね、その分を負担求めるとかですね、まあ、そういうことをぜひこう、議論の中で入れてもらいたかったと思っておりますが、まあ、向こうが言うままにですね、出てきたというのは私は不愉快でたまらないというふうに思っています。私はこの320万につきましてもですね、まあ、半分盗めば、半分はやっぱり息の牛の出品者に対してですね、それができるんじゃないかと思っておりますが、まあ、今来年といいますか、24年度につきましても、かなりのですね、負担がなると思っております。ですから、今まで19年から少しこう、積み立ててきて、県の方に積み立てておりますが、一市の負担が大体、最終的には1300万ぐらいのですね、この県の実行委員会に、拠出があるんじゃないかというふうに思っておりますし、それ以外に、来年は出品でございますから、一市の地元にもかなりのですね、市の予算が出てくるだろうというふうに思っております。まあ、そういう中でやっぱ県の負担、こういう実行委員会に対する負担をですね、こう、意見は経済効果というのはほとんどこう少ないわけでございます。 差し入れとかですね、島村会場は必ず経済効果があるわけでございますから、そういうところにですね、経済効果をまとめた負担というのはですね、やっぱ配慮が必要じゃなかったかなというふうに思っています。もともとこの開催地につきましてもですね、これはもう当時の市長、当時といいますか市長段階でのですね、綱引きです。まあ、今まで第9回やっておりますが、大体ほとんど1箇所でですね、その開催をしております。それが差し押しと島原市がですね、綱を引っ張ってどうしても言うこと聞かない。もう中立ということですね、そしては分散しようということで分けたわけです。この分散にやっぱ金がかかるわけですね。それでやっぱお客さんが来てもですね、うちが差し押しでやります。あとのイベントは島原でやりますということで、また島原で2時間も2時間もかかって、行くわけですね。そういうやっぱり失礼といいますか、来場者に対してですね、やっぱ不便を感じる、そういうやっぱ私はことではできないと思っておりますが、まあ、これはもう決まったことでございますから仕方ございませんが、要はそういう金があればやっぱり出品者に対してですね、もう少し手厚いものをお願いしたいなと思いますが、まあ、その経過についてもし市長がご存知であればお願いしたいと思います。それから2番目は、共振会に伴うですね、まあ、域観光への誘致でございます。大体今回の全共の来島者が全国で約37万人というふうに聞いておりますが、まあ、その37万人のですね、経済効果というのがこう出ておりましたが、少しこう話をしますが、まあ、経済効果がですね、700億から800億という、そういう経済効果がですね、まあ、出ておったという状況でございますので、まあ、ほとんどがこの経済効果というのは、佐世保から長崎、島原、そういうところのですね、経済効果でございますので、まあ、域はほとんどですね、この効果を認めないというふうに思っておりますが、私はこの観光によってですね、この誘致経済効果を域にもたらしてもらいたいなというふうに思っています。まあ、37万ですから、1% しても3万7千、まあ、その半分来てもですね、約半分の半分来ても、やっぱ5、600人は、やっぱ一気にこの関係でですね、誘致ができないかなというふうに思っておりますが、まあ、すでに実行委員会では、一期コースを203日のコースは組んであるようでございますが、まあ、実行委員会だけのですね、その203日のコースではなかなか誘致が難しいと思っています。私は壱岐の今までの観光スポットというのは素晴らしいものがありますから、それと合わせて、まあ、農業が施設を持っております、日本一の施設を持っておりますから、そういうものに対しても畜産農家の PR しながらですね、やっぱり壱岐に来てもらうと、そういうことをですね、ぜひこの観光、全教と合わせて観光誘致をお願いしたいなというふうに思っております。時間ございませんので、まあ、市長の答弁をお願いしたいと思います。
白川市長。
横木の3点目の質問、全国和牛能力共振会長崎県大会について、長崎県推進協議会への負担金の増額要請を慎重にしてくれということでございます。ご存知のように、先ほど内容をおっしゃいましたけれども、今回、7億4000万円の予算に対しまして、8億6000万円ということで、1億2000万円の増加の予算が提示されました。その内容といたしましては、駐車場の追加整備ということで、5000万円。これは先ほど言われました。私も川田だということはちょっと、知りませんでしたけども、追加整備ということで、ございます。それから、公定益。この貿易対策について、6700万円ということでございます。この、公定益の貿易対策。これはですね、やはり、私は絶対にしていただかないかんという気持ちがございますので、これについてはもう意義がないところでございます。そしてこれらの全体経費の各市町の負担割合というのはもうご存じで決まっておりまして、均等割が10、肉用牛の使用個数割が45、黒毛和種の使用頭数割が 45% でございます。特に開催地である佐世保と島原の2市は全体の2分の1を、 算するということでございまして、その残りを今申し上げた率で安分するということでございます。そういうことになりまして本市の負担額は1020万円となると、失礼しました、1200万円になると報告を受けておるところでございます。また、そのメイン会場が2つに分かれたというのはもう今更申し上げても仕方がないことでございますけれども、平成19年の11月16日にこの共振会の長崎県実行委員会が、設立されております。そして平成20年2月7日に、この場所の決定というのがなされておるところでございます。また、次の従いまして、補正予算につきましては、そういったことで、会議もございました。11月に会議がございましたし、その前に、一つお願いしますということで実行委員会から各市長に、お願いに実行委員会の方がお参りになられたということでございます。次に、この提供について壱岐の観光客の誘致をということでございます。今長崎県の全教人局によりまして全国に向けた県内への誘客のためのキャラバン活動が行われておるところでございます。そしてそのお客を壱岐にどうして連れてくるのかということでございますが、市の観光商工会主に、このご来島いただくということにしたいと思っておりますが、その窓口が必要となります。うちの観光商工課が窓口ということになっておるところでございます。そしてこのしかしながらこの観光においでになる、私は観光地巡りに加えですね、6月と8月でしたか、市場では全国で巨星の価格が取引価格が日本一になっております。8月と10月とかすみません、2階の市場に日本一に巨星牛の価格がなっておるところでございます。おそらく私は畜産施設の視察見学ということで行きにはお見えになる方が多いんじゃなかろうかと思っているところでございまして、その際にぜひですね、やはり貿易体制の強化、これはですね、ぜひ図っていかなきゃならないというふうに思っております。いずれにしましても、壱岐への誘客に関わる PR 活動につきまして、市の観光商工課、そしてまた、担当部局である農林課等々に、その、情報発信をされたいと思っております。
横井議員、ここで。
はい、時間が来ましたので、はい、最後、1点だけ。先ほど言いましたように、5000万の駐車場ですね。私はこれはやっぱり2500万、半分は川谷町にさせるというのが筋だというふうに思っていますから、もうこれは総会で決定しておりますから、どうにもならないかと思いますが、まあそういう発言はしていただきたいなと。もう5日間使うのにですね、やっぱ5000万使って、あとはもう川谷町を使うわけでございますから、そういうのをもう少しこう提案してもらいたいと思いますし、観光につきましても、ぜひ壱岐独自でですね、一人でも多く来島されますようにお願い申し上げまして、時間を応募しましたら、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。